しませんけど、インターネットというジャングルの中に、急激に寒くなってきた冬にも負けるな
って感じ落としたぞ、
ジャングルレディオはい、ですね、これはなんつったらいいんですか、10月半ば号ですね毎回だいたいね、その月始めにこうやってるんで、まあ、10月号とか言うんですけど、今月はね、頭にアリキックをゲストに迎えたやつを、まあ、なんですか、アンダーザウィローキッチン特集みたいなやつをね、アップしましたんで、まあ、なんか普通に、毎度毎度でやるやつがこうずれ込んだという感じなんですけど、あのね、そのせいでね、もうたくさん10月のなんか頭の方にあったライブとかイベントが終わってしまいまして、なんかあんまりね、だから10月の話をすることがなくなってしまったんでね、こう10月半ば号ということでね、10月の後半に控えているですね、ちょっとイベントと11月、もう11月のね、ちょっと真ん中辺ぐらいまで行く勢いでちょっといろんな話をしようかなと思いますけども、まあまずはあれですよ、振り返りですよ。なんつってもね、アンダーザウィローナイトの、4回目になるんですかね、4回目のアンダーザウィローナイトがつい最近ですけど終わりまして、なんかね、こうサーカスをやるみたいにこうサーキットしてるんですけど、梅ちゃんバーというね、渋谷のバーから始まり、そしてセブンスフロアっていうね、ライブハウスでオールナイトでやって、で元住吉パワーズ2でこうちょっとセッション、色の強いね、ものをやって、でまた帰って元に戻って、メチャンバーにでのイベントだったんですけど、まあ梅ちゃんバーは基本的にこうちょっと狭いとこ、ちっちゃいこじんまりとしたとこなんで、まあ、DJ を軸に DJ と、まあ俺のソロのライブっていうことで、まあ、やろうっていう、まあ最初ね、そもそもこうアンダーザウィルナイトをやるのにこうコソコソした隠れ家みたいなとこがあったらいいなっていうふうに思ってた矢先に、まあ出会った箱でね、まあだからそのアンダーザウィローナイトのこうアイディアとしてはね、こうインスピレーションを受けた場所というか、まあそこでまたこの間やったんですけど、とはいえこの間はちょっとミニドラムっていうんですかね、普通のドラムよりはちっちゃいこうドラムセットを持ち込んでですね、とうとう名前ばっかり言ってました、大竹内重和武のライブも、やりましたね、なかなかね、普段そういうドラム入れてっていうのはやってないっていうことでね、どうなんのかなと思いましたけど、どうでしたかね、まあブログにね、そのライブの様子であるとか、イベントのことは結構書いたんで、まあそのブログなんか見てくれたらっていう感じではあるんですけど、まあアンダーザウィローナイトはね、本当に来ていただくと分かるんですけど、すごく出演者も、その出演 DJ もね、お客さんももう本当に同じようにずっとフロアというか店内をうろうろしてたり、まあ、その DJ したりそのライブしてる時間以外はね、こういろんな気さくに喋ったりしてる、本当にね、なんていうんですかね、いわゆるそのライブハウスとかそのライブイベントみたいにこ 演者がこう隠れててというかこう出てこないでねコソコソしてて、それでなんかこう出番前にハッと出てきてこうしれっとやるみたいな、そういう感じではないんですよね。なのでね、まあ来てくれた方とは一通り皆さんとお話しさせてもらったりとかね、まあ、なんかそういうちょっと交流の場所みたいな感じもありますからね。例えばツイッターとかね、でこうつながってよくこうつぶやきあったりしてるような方とかもね、やっぱりなんとかですって言ってもらうとおーっていう感じになることが結構ありますからね。ぜひともね、これをチャンスに、なんだろう、なんかねこういうのこういう何々ですよみたいな感じで名乗ってもらったら別にそれで結構なんでね、そういう場所にしてもらってもいいかなって思いますね。まあ、そんなね、アンダーザウィローナイト、がついこの間ありつつ、でさらに1個戻ると10月は超ライブへの道がありましたね。賢者390イベント超ライブに、スイカで出演しましたけど、なかなか面白かったですよ。見に来てくださった方もね結構、後からこうツイッターとかでここコメントをくれてましたけど、すごいシーンとしたんですよ。ね、時間がね、まあ、持ち時間がまあ15分とかだったんで、まあこうちょっと勢いのあるビートメーカーとかね、ミュージックジャンキーみたいなのをやったんですけど、3曲やったうちの最後の曲がバンブームーンだったんですよ。でバンブームーンって曲はまあこう結構しっとり静かに終わるんですけど、その曲がまあ最後の曲だったんで、終わった時に本当にこうなんていうんですかね、水を打ったような静けさというか、それがねだけどなんですかね、あれすげえ、まあ、気持ちいい間でしたね。あれはだけどなんかこう静かな間をちょっと楽しみたいぐらいの感じでしたけど、まあ多分その曲の世界観がねこうスーッと伝わった感じがして、いや非常にスイカとしてはいい演奏だったなと思うんですけど、まあ、終わった直後にそれをなんかこう何ですか、お茶を濁すようなトトのね、なんかあごめんなさいねみたいなことを言いながらはけていく様子とかがね、非常に人柄が出てましたね。なんかまあそんなスイカのライブもまあ面白かったですけど、本当出演者がいっぱいでね、まあ、あんだけのイベントをよくもまあ仕切って頑張ってやってるなっていうね、そのケン君とかヒロロンっていうねスタッフですけど、まあ本当にいいイベントというか面白いイベントにね、スイカを呼んでもらって嬉しかったですね。まあそんな超ライブがあり、さらに一個戻ると大学で日本大学のね、授業の中で演奏するみたいなのもやりましたね。今月10月は。これは前のラジオでも言ってたのかな、なんかちょっと覚えてないですけど、まあ授業としてライブをやるみたいなのも初めてですね。講義ですか？まあだから大学1回生、2回生向けみたいな感じでしたけど、まあ、変わったライブでしたよ。ね、黒板にこうバーンと板書して、でもあとはまあ演奏自体はね東京パンダと松本飛鳥っていう 組み合わせでやりましたけど、まあちょっとだから、まあ、クラシックのね、あの曲をこういろいろなんていうかな、モチーフにしながらなんかこういろいろいじって演奏するみたいなことに、まあちょっとこう照準を当てて、ちょっとアカデミックな感じっていうんですか、なんかこうまあちょっとこう時系列でこう音楽史を追うような感じでまあ演奏したっていうだけなんですけどね。まあだけどね、照明もない、まあこれまでもだからインストアライブとかもまあやってるんでね、あの確かにその蛍光灯のすごい明るい光の中で演奏するっていうのはまあやってるんですけど、まあ、例えばそういうタワレコインストアみたいなのとはまあ違いますよね、やっぱりね。言ってその学生さんがまあなんていうんですか、さして多分音楽にそんなにこうがっついてこう、まあっていうその俺らのやってるね、その音楽に興味があるのかないのかみたいな状態で。まあ、中にはちょっとこうもうお眠りになる人も5つやりましたけどね。まあ面白かったっちゃ面白かったですけど、まあアウェーっちゃアウェーでしたね。もうこれまでね、だけどね、自分の俺はね、自分の母校で高校でちょうど10年ぐらい前に1回、それも授業の一環みたいなんで演奏したことがありまして、その時は自分のオリジナルバンドみたいなのを作って30分1曲みたいなね、曲をインストで演奏して、まあ、それもかなり多分あのアゼンだったのかもしれないですけどね。なんかね、あの不思議とそういう縁があるんですよね。なんか、学校みたいなところで学生に向けて演奏するっていうのがね、こう何年にか1回にこう回ってくる感じがね、不思議ですけどね。まあそんな日本大学の演奏がありつつ、でね、10月がまあ半分ぐらい過ぎていっちゃったんですけど、他はね、まだちょっと発表できないですけど、話としてとある、とあるクルーの、シングル曲をちょっと手掛けたり、あとはステルスですね。これはまあよく言ってるんでつぶやいたりもしてますけど、ステルスのアルバムの制作を今、手伝ってまして、まあ、それも順調に進んでいってるぞという感じですね。そのうちね、なんか内容に関してもちょっと話ができるようになればいいなとは思うんですけど、ステルスはご存知の方は分かると思いますけど、クライム6という MC とベラマツっていう 2MC ですね。この 2MC にあと DJ カズケっていう DJ、まあこれまではそのカズケ君の、まあ、ビートですよね、 DJ カズケビートでもうがっちりと3人でやってきてたんですけども、今回まあいろいろ事情もあるんですけど、そのカズケビートももちろんあるんですけど、ちょっと何人かのね、そのトラックメーカーが参加してる形で作ってるという、まあその中に俺もまあ言ったらちょっと何曲か提供させてもらってるという感じなんですね。まあちょっとね、面白いものはできてきてますよ。なんていうんですか、ステルスのこうですかね、ステルススタイルというか、こうストロングスタイルのね、いわゆるステルスっていう感じの曲 ももちろんあるんですけど、それをなんか軸に、なんか俺のできる範囲とかアイデアで、それの変化球というんですかね、ちょっとこう直球が直球に見えないためのなんかちょっとしたカットボールみたいなね、あの変化球を聞かした曲とかをね作っていってる感じですね。でよりこう直球が伸びのある直球に見えるみたいな感じですかね。あ、なんかちょっと野球野球例えが多くなってくるとやばいですね。最近ちょっとどうも周りの、野球好きにちょっと感化されすぎかもしれないですねなんか物事をこう野球で例えるとかねしだすとね、やっぱりダメですね。分かりにくくなりますからね、ダメですよ、小坂くんダメですよ、その野球例えばね。そんな、ステルス等のアルバム制作もしてますと。あとそうですね、ここからはじゃあこの10月後半そして11月、11月ちょっと頭ね、ざっくり関西の方に行く仕事があるんで、ちょっとね多分11月号を11月の頭に、アップできないと思うんで、今ここでじゃあ10月後半から11月の予定、まずはハンドレッドバーズのライブを結構やるんですよ。まあ久しぶりにやる感じですね。ハンドレッドバーズのライブは、8月に、そうですね、大阪で、グランカフェでやってからはやってないですし、その前も結構随分前からやってないんですけど今年はねクリスマス12月24日ね、またオーケストラ40人がかりぐらいの演奏っていうのは、まあやるんですけど、それの前に結構ね、セクステットっていうその6人編成ですね、プラスボーカル10っていう、セクステットウィズ10っていう編成でハンドレッドバーズ結構やります。今月は10月まず28日金曜日、これはね神戸ですね、新神戸が近いですね、場所でいうと、の神戸クラブソラというところで、北のクラブ、ソラというところでですね、やります。これはね、なんかねハロウィンイベントですね。キッス FM という、神戸の FM 局と、ちょっとこれどこでしょうね、なんかコラボレーションしてイベントが行われる感じですね。そこに、ゲストで、ハンドレッドバーズでライブしに行きますと、ハロウィンフェスティバルですね、ハロウィンライトっていうイベントですか。他に出演者の方がね、バード、さくら、そして K106 というバンドに椎名純平、ここで純平さんと出会うとはっていう感じですけどね。大阪神戸で、出会うとは思いませんでしたね。なかなか最近東京の方ではねデイジーブラザーズのライブを見に行かせてもらったりとか、まあ最初出会ったのはどこだったっけな、なんかエイジアのセッションだったような気がしますけど、タマフルがきっかけでね、ちょうど2年前ですかね、秋のキーボード祭りに呼んでもらった時の、俺がやってその次の週が純平さんだったみたいな、だったと思うんですけどね、なんかそんな絡みでちょこちょこ話すようになってという、その東京ではたまに 会うんですけど、その椎野純平さんと神戸で、出くわすことになると。でね、これ、まあ、ここで言っていいのかどうか分かんないですけど、まあね、せっかく同じ日にイベントに出るんでね、なんかあるかもっていうふうに思っておいてください。はい、それが10月の28日ですね。これね、結構いい値段するイベントですよ。6500円ですよ。まあなんかドレスコードまでついてますからね。まあ北のですからね、神戸では。まあこういったちょっと品のあるエリアですから、まあまあちょっとそういうハロウィンナイトということで、おしゃれに決めて来てください。おしゃれな人が集まる多分パーティーですからね、というのが10月のまず28日。そして11月はここから連続でいきますよ。11月4日4日が竹内和也ソロのライブを、梅田ヌーンですね。これはアマチュアナイトですね。日本語ラップイベントですけども、アマチュアナイト、クロコというグループのね、ペコ君がを中心としたそのイベントですね。以前、まあ、スイカバンドで、あれ江村君、江村スタッフですねの、と一緒にドリーミンという曲を使ったセッションをやったんですけど、それね、サウンドクラウドの方にもアップしてたりしますが、それがね、ちょうどこうマイクリレーしてくれてるのが、その今度出演するアマチュアナイトの、まあ、レギュラーメンバーですかね、アマチュアクルーと。だから、まあ、こう音のやり取りではセッションしたんですけども、まあ、実際に会って、まだ一緒に演奏したりとかしたことないんで、まあその日は俺のソロのライブはもちろんやるんですけど、あとゲストにライオンズロック、アティウス君もいるんで、まあね、俺はちょっとなんとかやっときたいなと。だけどこうラッパーのいっぱい出るイベントにキーボーディストが出るっていうのは、これちょっとね、俺は以前に建設的に出た時の感じがすごいしてる、ちょっと嬉しいんですよ。だからまあこうキーボードをね弾く時によくまあ言ったらラップしてるような気持ちで、フリースタイルのね、まあ言ったらラップしてるような気持ちで弾いてたりするんで。ですよみたいなことをまあたまに言いますけど、まあそれが本当にそのまま本当にそういうイベントに出れるというのはね、本当嬉しいですよね。建設的に昔呼んでもらって出た時はセイホーを言わせれたっていうのがありましたからね要するにこう口では全く言わないんですけど、セイホーだろうここはっていうふうな引き方っていうんですかね、プレーをするとちゃんとみんなお客さんが「セイホー」って返してきて、でしかも「セイホーホー」ってやると「セイホーホー」って返ってくるっていうのがね、もう最高に楽しかったですね多分キーボードのソロを弾きながら「その「セイホー」って言わせたっていう人っていうのは世界でも、ま、そんなにいないと思いますからね。いないわけじゃないかもしれないですけど、まああれやったのが2008年だったと思うんで、まあだからその時点でね、もしかしたらまだあんまり世界でも類を見ない正方って言わせるキーボーディストだったかもしれないですけどまあそんなアマチュアナイトもすごい楽しみですね。そしてその次の日、11月5日、は土曜日、これも100バーズセクセット with 10 で、梅田シャングリラでライブですね。これはねゲボさんがいるイベントですね。これもすごいですよ。なかなか濃いメンバー、他のメンバーも、まあ、ちょっとハンドレッドバーズのメンバーにこうなんていうんですかね、ゆかりのある、メンバーが結構出るイベントなので、これは楽しみにしておいてほしいですね。ここでもだからちょっと普段なんていうんですかね、ハンドレッドバーズでは見れないちょっと音の絡みセッション、あのシタール奏者のね、あの忠男くんという人が、ね、出るんですけど、多分忠男くんも一緒に入って演奏するんじゃないですかね。これね何年前でしたっけね、結構何年か前の、ライブでも1回だけゲスト、出演して演奏一緒にセッションしたことあるんですけど、まあちょっとその再演になるかとか、結構ねこの日は音楽的には本当に幅の広いイベントになりますから、損はないと思うんですよ本当に、まあ、詳しくは、ホームページの方でチェックしてもらいたいですが、そしてそこからトンボ帰り、トンボ帰りじゃねえや、ボーンと飛んで11月6日日曜日は俺は横浜にいます、パシフィコ横浜、こちらの楽器フェアですね。多分楽器フェア自体は3日、4日、5日、6日と4日間やってるみたいなんですけど、その最終日、6日の日に、出演演奏しに行きます。それがね、カシオブースですね。カシオのブース、カシオってね、俺が最初に中学生の時に親に買ってもらったキーボードがカシオトーンだったんでね、ここへ来てちょっとそういうゆかりのゆかり、まあ縁があってのあるのかっていうことで、ちょっとカシオのブースでソロのライブをやります。まあだけどライブといってもそのちょっと楽器のプレゼンテーションみたいなことをしながらやるんで、まあ喋りつつ演奏しつつみたいなことになると思いますね。まあ、普段やってるソロ演奏を、まあ言ったらそのカシオのキーボードを使ってやるっていうことなんですけど、まあ、ちょっとね内容がまあ普段のソロでもあるんだけれどもみたいなことにしようかなと思ってますからね。まあ、多分だけどその日はもう本当に何ですか、一般のお客さんというか、まあそういう人も多いでしょうから、まあちょっとねそういう内容になると思います。だからただ自分がねちょっとそういう楽器ショーみたいなので演奏するようなことになるとはなっていう、まあちょっと意外、自分でも意外ですけどね。まあなんかワイワイやってきます。それが11月の6日です。こんな感じかな。まあだけど11月は半ばになると18日にはスイカが代官山晴れ豆で、これはね佐藤泰治さんですよ。シアターブルックの佐藤泰治さんのイベントにスイカで出たりですね、これ楽しみでしょ。でその次の日の19日の土曜日はキッチンですよ。アンダーザウィローキッチンの2回目を、まあ、新宿タワーレコードですね、夜8時から、ゲストにダースレイダー、を迎えて、やりますからね。この日はテーマが好きな子を家に呼んだ時にかける CD これはねすでにねちょっといろいろ盛り上がってますよあんまりここで喋るとね当日喋ることとか楽しみがなくなっちゃいますから、やめときますけど、 まあそんな、テーマで好きな子を家に呼んだ時にかける CD を掘るというそしてそれを料理するっていう感じですからね。あのそんなあのキッチンが29日ありますし、その後すかさずで22日ですよ、これ次の日が23日祝日ですからね。その22日の深夜にはアンダーザビルナイトですね、これセブンスフロアでやります。こちらはゲストに、ゲスト DJ が、まあ徳の子はいますよ、ゲストじゃなくてレジデント DJ として DJ 徳の、そしてゲスト DJ が古川光、古川さんが一体何をするのか、もう本当に趣味の、自分の好きな曲だけをかけまくってくれるみたいなんで、たいんです、そういうことなんですけどいいですかって言われて、もちろんいいですっていうか、それをやってくださいみたいな感じでオファーしましたからね。ゲスト DJ 古川光、そしてもう一人が長谷川健二さん。健二さんのことはね、多分皆さんはなかなかもしかしたらちょっと知らないかもしれないですけど、ギャラリーっていうね、青山の会でずっと続いてる、いいイベントがあるんですよ。まあハウスが中心ではありますけど、なんていうんですかね、本当にハッピーなイベントでして、もともとハンドレッドバーズをなんていうんですかね、こうチェックして東京 でライブを見たいって言って呼んでくれたのが実は長谷川健二さんだったんですね。それがまあ2001年2002年頃なんですけど、それでそのギャラリーというイベントのスペシャルを、当時ベルファーレですね、ボギーベルファーレ、今ニコファーレになっちゃいましたけど、ベルファーレにで、まあ、クリスマススペシャルみたいなのやってたところにオーケストラで呼んでくれたんですよ。だからまあ言ったら本当に古くからハンドレッドバーズを愛してこうやまないというか応援してくれてる DJ さんですね。今は西麻布の新世界という箱でもこうブッキングマネージャーとしてね、活躍されてますが、まあ、そんな長谷川健二さんを DJ、 なんかもう DJ 歴としてはもうかなりのこうベテランの方なんですけど、かたや放送作家そしてもう一人は、ヒップホップファンク DJ というこのまあ3人が同時にプレイするイベントはまあここしかないですね、アンダーザウィローナイトしか。でもちろんライブは、俺のソロ With、徳能というセットでもやりますし、そしてアンダーザウィローバンドですね、今回から表記の中に、まあ、ドラムベースキーボードに加えて、徳能君も名前が入りました、まあ、4人目のメンバーですね。なので4人バンドになりましたので、まあやることは変わりませんがアンダーザ・ウィローバンドのライブもやりますと、当日遊びに来てくれる MC とかシンガーがいれば飛び込みもあるかもよっていう感じですね。はい、というまあこんだけ情報が、濃いんですけども、まあそうですね、まあこの一人しゃべり系になると相変わらずあれなんですよ、こう視聴数はねぐんと減るんですねだからね、前回のね、だからアリキックがゲストで来たっていう回はね、もうそれだけでね、あれですよ、このジャングルレディオとしてはすごいんですけど、100超えですからね、あっという間に超え上がるから、もう本当にね、毎回ゲストが必要なのかっていうことですねはい、じゃあちょっと一曲曲をちょっと聞いてもらいつつお別れしようと思いますけどもアンダーザ・ウィロー・ナイトでねライブ演奏した 曲の中から1曲ちょっと聴いてもらって、お別れということにしましょう。それでは、また来月も飛び込んできてくださいね。竹内和樹でした。さよなら。